こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界で活躍する経営者、社長さんをお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長と、企業のトップ同士ならではの様々なお話を伺っています。今回のゲストは前回に引き続き、新しい古本の販売システムで急成長を遂げた、ブックオフコーポレーションの坂本隆社長です。
前回大企業には学ぶものはないというふうにおっしゃってましたね。
はい。
まあ、僕も思うんですけども、やっぱり会社の看板がいくら大きくても、その中の人が生きていなければ、会社ってのはうまくいかないと。社長の話聞いてると、やっぱり一番頑張ってこられたなと。そして、それだけじゃなくて、二番目に社員たちが頑張ってきたんだなっていうことをね、力を合わせてね、すごくそれを感じましたね。
はい。
今日も楽しいお話を聞けると思いますね。
今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話がたくさん聞けると思います。ぜひ若い方も一緒に聞いてください。人生の参考になりますよ。今回のゲストは前回に引き続きブックオフコーポレーション株式会社の坂本隆社長です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう僕は初めてのゲストは、絶対にもう坂本社長と決めていたんで、前回も非常にいいお話が来たんで、今回もよろしくお願いします。
とても光栄なことです。
さて前回は人生を大きく変えた転機と題してお話を伺いましたが、今回はこれまでの体験で学んだ坂本社長3つのポイントと題してお話を進めていきます。それでは早速ブックオフコーポレーションの坂本社長が学んだ3つのポイント、まずは1つ目です。経営理念と会社の業績とは相関関係にある。
社長、これはどういうことでしょうか。
とってもいいそのビジネスモデルを作っていて、いい社員が集まってきて、将来性も非常にあるなっていう会社が、うん、ある程度の段階に行きますとプシャってしまうってことってな例がたくさんあるんですよね。でもなんでこんなそのどこにもあるようなことをやってるのって、それが長続きして業績がどんどんどんどん上がっていくって、でこういう2つの会社を見てみますと、その憲法である経営理念、みんながこれに従ってこの旗の下でね、自分は自分の自己実現をしようというその経営理念というものが、やはり社長自らがそれを信頼して、で社員もそれに対してみんながベクトルを合わせていく、でそれが見えるとね、どんどんどんどん人が成長して伸びていくっていうことに最近気がつきましてね。ですから会社っていうのは全てがマニュアルとか事例集によって全てが網羅するもんじゃないんですよね。必ず新しい判断基準を持って判断しなければならないことがいくつも起きる。その時に判断の基準が経営理念だと思うんですね。ですからブックオフ我が社では、事業活動を通じてね、社会に貢献しようという、これもちろん社会のためになる、社会にためになる企業がお客さんから支持されていくんだということと、もう一つは、物心両面の従業員の視圧のために、幸福になるためにこの会社はあるんだということですね。ですからじゃあお客さんはどうするのって、で株式公開したり上場するとじゃあ株主どうなるのって質問がいろいろあるんですけどね、はい、でもやっぱりそこで働いてる人が一生懸命で仕事をして、仕事をすることがとっても楽しいと思って、笑顔を持ってお客さんに接すると、やはりそういうところの商品とかサービスが、お客様に受けていく、で会社が発展すると株主のためになると、はい、ですから私どもはどっちからというと、その従業員第一主義、うん、お客様第二主義って、これは声を出したら言わないんですけどね、
社内的には
そうなんですよ。でそれがきちっとして、やはり社員が会社から大切にされたことのある人っていうのは人を大切にしようとする。実はですね、最近その家庭内の痛ましい事故が起きていて、親にそのいじめにされたり折檻されたりする、よく聞いてみますとね、自分がその子供にいろいろ折檻したり子供に暴力を働いているお母さんは、実はその 85% も自分も母親に いじめられてたんだって。やっぱり体験してないと、人に伝えない、体験したことを人に伝えるってことになりますと、やはり大切にされること、従業員社員が大切にされて初めてお客様を大切にしようという心が出てくるんじゃないかな、でそんな風に感じておるんですね、
う
ん、
うちもアルバイトとか社員の子たちに言うんですけども、いつかやっぱり自分はお父さんお母さんになっていくんだぞと、そのお父さんお母さんになった時にやっぱりその自分自身の経験体験したこと、お母さんはこういう時にこうやって乗り越えたよとか、お父さんこうやって頑張ったぞということってすごく大切なことだというふうに思うんですね。で今社長の話聞いててやっぱり思ったのは、その今大人でもそんなに理想だってすぐ言う人がいるじゃないですか。でもやっぱり同じ志を持って目標意識を持ってみんなで頑張っていったらやっぱり夢は叶うというふうに思うんですね。 それをもうね実現してこられたっていうのね、はい、すごくお話の中で分かりましたね。
それでは続いて2つ目です。どんな人でも育てられる仕組みを持ったものが勝つ。
坂本社長、このどんな人でも育てられる仕組みを持つということ、これってどういうことなんでしょう。
これは中古のビジネスが持つね、絶対的な価値だと思うんですよね。
はい、
というのはこれは最初から気がついたわけじゃないんですよ。で中古のビジネスをやっているとどうしてか経営感覚が育ってくる。
経営感覚が育ってくる。
そう。で経営者になるその一番早い道だって思ったんですよね。で、みんなが一生懸命になるということはやはりその商品をお客様から仕入れている価格、
はい、
それは汚れているとか綺麗だとか、その新しい新品同様だってことで、その一物二か三かがあるんで、全部それでもって単品管理ができないんですよ中古の場合は。
なるほど。
でそうなりますと仕入れる価格、それから販売する価格っていうものの価格決定権が店の中にあるんですね。しかも一定のマニュアルによって運営されてるんですけど、パートアルバイトさんが自分の判断で微調整の部分というのは価格決定権を持つんですよ。でそうしますとね、どんな人でも考えていく。ですから例えばブックオフのパートアルバイトさんでも人のうち行きますとね、本箱を見るとね、自然に査定するんですよ。あれは一冊50円80円全部でもって2380円になります。
まあ一種の
ね、そう、卒業病みたいな形なんですけど、価格を考えていくっていう。でこれはね、本当に経営に対する人が育つ。
それマニュアルみたいなのあるんですか。
一応マニュアルはあるんですけどね、ある程度綺麗な本はっていう程度で、ある程度のっていうのはやはり実際の中にね経験をするんですけど、最終な決定権は仕入れる人が、パートアルバイトさんが全部持つわけですね。
へー。
でやって打ちますとね、みんなハマっちゃうんですよ。
なるほど。
でパートアルバイトさんと社員の店長さんがほとんど区別がつかないですよ、他のお客さんが見ますとね。ですからやはり私どもっていうのはいい人を採用するんじゃなくて、そういうところに受けますとね、みんな育ってくるんですね。これは後から考えてね、これだって中古の素晴らしいとか、これだって思ったんですね。
すごくシンプルですけど、すごいノウハウですね。人が目利きすると。
ええ、
なるほど。
それでは3つ目参りましょう。企業の競争優位性は社長にある。
企業の競争優位性は社長にある。じゃあこれについてちょっとお話を伺いましょう。
これはやはり自らを戒めるというね言葉で書いたんですけども、やはり社長の動向というのは全従業員が見てますし、社長がサボってるなと思うと、いや俺たちもっていう、そういうふうに大切な感じだと思うんですけど、その中に私やっぱり今年の自分の役割っていうのは、パートアルバイトさん、それから、うちの社員を含めてね、年間延べ1000回1000人の人と飯を食うっていうの、でこれが私の唯一の努力目標なんですよ。
社長さん自ら社員の方とお食事をされるんですか。
そうなんですね。であとちょっとこれは足りないなって言うとね、30人呼んできてね、蕎麦屋でもって飯食っちゃってさ、そういうつなぎ方もするんですけどね、できるだけそういうふうな形をすると、やはり社員とダイレクトで喋れる。で今はね海外でね、世界でもってカンタルブックオフになろうよ、 アメリカに15店舗出店しようよ、はい、で今度パリ出したんですね。パリも利益出ちゃったんですね、
パリはパリの本なんですか。
そういや日本の本、日本の本、日本の本をそのまま向こうへ持ってくるんですね。
どっちかで日本人の方が、
そうですね、はい、
それ喜ばれますよね、
でそういう形でもってやりますとね、社員が勇気できるんですよ。ですからそういう将来ということをね、みんなの前で一緒に飯食いながら喋るんですね。
それは
でも俺はこうやりたい、
すごく大切よね。
そう、
僕もやってます。
ね、それので1000人という形になるとね、だから私売上目標とかね、それから利益だとかね、一株当たりの利益だとかね、そんな人に任せちゃったんですよ。それだけ一生懸命やることによって利益が後からついてくるっていう不思議な現象なんですけどね。ですから松社長が自らその夢をね、社員と一緒に語る、でこれがやっぱり競争優位性の一番だと思うんですけどね。多分近藤社長も皆さんの中でおやりになられてるんじゃないでしょうかね。
全く一緒ですね、はい、僕も時間があったら社員と一緒にご飯食べるんですよ。でもこれ大変ですよね。
そう、
ね、でもね社長ね、僕思うのは非効率なところにほどノウハウがあると思うんですよね。
そうですね、
あれは大変ですけども、効率で言ったらね、営業してる方がいいわけじゃないですか、仕事してる方がいい。でもやっぱり時間を空けては一緒にご飯食べてっていうのはすごく大事で、それでみんなの心が一つになりますもんね。
で顔と名前が覚えていく、そしてフルネームで顔を見て何々何々君って言うでしょ、そうすると覚えてくれたと思ってね、余計元気が出ちゃうんですね。
確かに嬉しいですよ ね、
でそういう顔を見ると余計その人のことを好きになるっていうね、いいことはぐるぐるぐるぐる回ってくるんですね。だそう見るとね、会社っていうのは世の中にみんな利益が出る可能性を持ってんだ、利益が出ないっていうのはやっぱりそういうことを努力しないんじゃないかな。
やっぱ人のモチベーションですね。
そうですね、大切だと思いますね。
ですよね。
私今まで社長さんっていうと皆さんそろばんを弾いてちょっと難しい顔をして効率効率効率効率っておっしゃってると思ってたんですけど、実際は全然違うんですね。
ですからね、やる気を起こさせるために一つの集団があるでしょう、集団が変な集団で不審点があったら私が一緒に行ってまずねコンパ宴会するんですよ。みんなと一緒にお酒を飲みながら、俺はこういう考え方ってやるんですよ。でそれでダメだったら二次会でカラオケ行くんですよ、
はい、
全員歌うんですよ。もうこの心の距離っていうのがバーッと3センチに入ってくんですね。じゃあもう一つっつったらね、ヒゲダンスなんですよ。密接にヒゲつけてね、でんでんでんでんでこれやるんですよ、これ完璧ですね。
YMCA も歌ってました
ね。そうなんです、
経営会議の時ね。
そうなんですね、
社員みんなでね、YMCA 歌ってましたよ。
もう社長と社員が家族みたいなんですね。
そうですね、はい、カラオケっていうのはいいですね。みんなが心が一つになる、一緒に歌を歌う、一緒に、同じ動作をする、一緒に経営理念を唱えて信じていく、ここでしょうね。
素晴らしい、
ちょっと目から鱗でした
ね、じゃあ次に、坂本社長の今の夢って何ですか。
私はやはり自分も運よくこういう古本屋というね、世の中でもって、はい、古本屋が今更って言っていたものがね、こういう形になったんですから、もっともっと若い人にその経営者トップになるためのチャンスを与えたいな。ですから、100人の社長を作る、全員が経営者になってほしい。でも少なくとも100人作りたいなと思うんですけど、ね、今37人分社とかね、
はい、
学生さんもね4つ今学生出身で、慶応、それから一橋、駒沢、それから鹿児島大学って、学生さんがどんどん起業してね、学生でありながら社長になっていく、で100人の社長を作るって、これが夢ですね。みんなが輝いてるっていう世界いいじゃないですか、はい、
前回学生向けに僕が講演をした時も坂本社長のとこのそのベンチャーの学生が聞きに来てくれてました。もう僕が思うのはやっぱり社長のとこもそうですし僕のとこもそうなんですけども、この文化というもの、企業文化、変わってはいけないもの、ここをどう継承していくかっていうのは今一緒に頑張っている方、頑張っているからこそ学べるんですよね。
そうですね。
ですよね。いや、素晴らしいですね。
ね、夢は100人の社長を作るということなんですが、ブックオフとして10年後のビジョンはどういうふうに見てらっしゃいますか。
やはり世界どこに行っても日本人が1万人いるところにはもうブックオフがいつもある。でそこで本を買って売ってという、やはり今失われかけている日本の活字の文化ですね、これをやっぱり保存したい。でそのために全世界にその店をね配達したいと思ったんですよ。
なるほど。
私小さい時海外に住んでいて、本当に日本の本が手に入らなくて大変だった思い出があるんですね。ですから世界中にブックオフができると、いつでもどこでも日本の活字に触れることができる、素敵ですね。
なくてはならない会社ですね。
中古本市場を制覇するということですね。
はい。
それでは最後に番組を聞いてくださっている皆さんへマル秘お得情報を一つ伺いたいんですが、坂本社長何かありますか？
お得かどうか知らないんですけども、この3月16日に株式を公開することができました。やはりお客さんが株主になっていただいて、お客様の立場でうわーっと大勢のお客さんが株主になって集まる株主総会やりたいんですね。300人、
いいですね。
100株単位になりますので、どうか株主になっていただいて、いいお客様になっていただきたい、
はい。
じっと持っていただきますと、必ず満足させる自信があるんですね。
長期保有でということですね。ということはもう社長に長期的なビジョンがしっかりと見えていて、自信が終わりになると。
そうですね、
ということですね。それでは皆さん、ぜひ長期保有の株主になってください。
よろしくお願いします。
ゲストはブックオフコーポレーション株式会社の坂本隆社長でした。今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
近藤社長の絶対得するワンポイント。
はい、じゃあ今日は夢はどうすれば持てるのかということについてお話したいというふうに思います。よくこれは質問されることなんですけども、先生夢ないんですと、どうすればいいですかと。例えば僕だって夢ってなかったんですね。
そうなんですか？
最初、例えば会社創業するときも、車が欲しいっていうのが唯一の夢だったんで、それを夢というかどうかって言ったらね、大人になって考えると夢じゃないですよね。だけどね、大切なのは、その夢って最初から大きいものがないとダメだと思うから夢がないんですね。
ちょっと難しく考えちゃうのかもしれませんね。
小さなことでもいいんです。目先のこと、目先の目標、
はい、
ね、これを夢にして頑張るんですよ。
例えば
僕だったらあの時車だったわけですよね、
ええ、
でも今考えるとそれは明日への希望だったんですね、それを叶えるために一生懸命頑張ったんです。で頑張っていくとだんだん、例えば年で言うと0歳が3歳になって5歳になって10歳になっていくと視野が広がってきますよね、
はい。
で努力することによって自分の人間力も磨かれるわけですね、でその時にじゃあ車が買えるようになった時に、僕が車買ったかって車買わなかったんですよ。
そうなんですか？
そう、もっと授業にお金かけたいとかね。
その時にまた新しい夢ができてるんですね。
そう、膨らんできたの。だから小さな明日への希望が一生懸命頑張ることによっていつの間にか大きな夢にすり替わってるんですね。
そういうことですか。
そう、だからね、最初から、夢がないって落ち込むよりも、目先のことでもいいから自分に目標を持って頑張っていくと、必ずそれは大きな夢にすり替わってくるというふうなことを覚えておいてもらいたいと思います。
お送りしてきました近藤隆美サクセストーク。今回はブックオフコーポレーションの坂本隆社長をお迎えしてお送りしました。いかがでしたか？
僕がね、印象に残ったのは、そのパートやアルバイトさんがですね、本の値段を決めると、まさしくこれってね、そのものじゃなくて価値をね、みんなで学んで、そしてみんなで研究して考えていくということ、これはなかなかそのマニュアルにはできないと思いますけども、ここの部分がこの会社のノウハウだなと、一つのノウハウだなと、素晴らしいなというふうに思いましたね、あともう一つは社員同士、社長と社員、その仲間たちが本当に仲のいい会社ですよね。
ね、本当に距離がね、ものすごく縮まってるんですね。
そこはね、僕もすごく共通点を感じました。
あ
とやっぱり羨ましかったのは、その社員たちと一緒にバルセロナとか、グアム旅行に行くっていうね、話をね、放送が終わってから、お話しされてましたけども、あれもいいですね。僕も行きたいですね。
社長は3回に分けていくので3回も同じところに行くっておっしゃってましたよ。
羨ましい。
そういうのがやっぱり会社の社員と社長さんなんですけど、本当に家族の親と子みたいな関係、
やっぱりファミリーですよ。そういう会社が強いですよ。
はい、はい、そしてですね、今回ゲストの坂本社長から素敵なプレゼントをいただきました。図書券5000円分を2名の方にプレゼントします。番組の感想や呼んでほしいゲストなどをお書き添えの上、メールでご応募ください。メールのアドレスは、kondo@1242.com。アルファベット小文字で、kondo@1242.com です。たくさんのご応募お待ちしています。さて、次回のゲストなんですが、次回はテレビ、ラジオでもおなじみのイエローキャブ、野田社長をお迎えしてお送りします。
はい。野田社長とはお会いしたことがまだ一度もないんですけども、楽しみです。それではまた、ネクシーズの近藤高美でした。
日本放送の増田みのりでした。